はようございます。ようこそいらっしゃいました。12月1日今日からクリスマスシーズンに入ります。アドベントというのはクリスマスを待ち望むクリスマスの日までのですね4週間のことを言いますけれども、今日はその第1週ということでこちらのクリスマスクランツの1本目にですね、ろうそくに火が灯っております。また私の後ろには巨大なクリスマスリースが、広島でもこの大きさはもしかすると1、2かもしれませんね。毎年毎年というかいつもこの教会の花を飾ってくださっている妹の友達平石さんという方がですね、再三度外して、いつも作ってくださっています。感謝ですね。ちょっと余談ですけどもこのクリスマス12月25日なんですが、これは決してイエス様が生まれた本当の日というわけではありません。イエス様が25日にお生まれ12月25日にお生まれになったという証拠はどこにもないんですね。実はこれはキリスト教を国教にした、ローマ帝国の皇帝がですねそれまで彼は太陽を信じておりました。太陽神を信じていたんですね。でこの太陽神の誕生日が、夏至の日なんです。ごめんなさい、冬至、さっきも間違えたんですけど冬至ですね。一番この太陽が地上を照らす日が短い日ですよね。その日からは太陽の出る時間が長くなるということで、でその冬至は太陽神の誕生日だったらしいんですけども、それを彼がイエス・キリストを信じたことによって入れ替えたんです。その日をキリストの誕生日にしたというふうに言われています。直接聞いたわけじゃないので、もうだいぶ前の話ですから、でもそういうふうに言われていて、正確にはそのキリストが生まれたのはおそらく春の頃じゃないかなと言われてますけどね、正確には分かりません。いずれにしてもこの12月25日と教会で決めまして、それ以来この日を私たちはキリストの誕生日と定めて祝っているわけです。実際にはそれはいつか分からないにしても、年に一度このキリストの降誕を祝うということは大変意義深いことだと思います。しかしながらキリストの降誕を祝うのは別に年に一度じゃなくてもいいわけで、週に一度でも月に一度でも毎日でもいいわけですね。今日はなぜ私たちがクリスマスを祝う、キリストを祝うのかという、キリストの降誕を祝うのかというお話をいたしたいと思いますが、イエス・キリストの誕生、クリスマスは慰めの知らせ、慰めの訪れであるというテーマでお話をしたいと思います。で、クリスマスがなぜ、起こったのか、クリスマスというのは、私たちが信じていることは神が人となって私たちのこの人間の世界に生まれてくださった、そして生きて、死なれた、このキリストがお生まれになった、神が人となられたというこの出来事、これこそがクリスマスであるわけですけれども、なぜ神は人になられたんだろうか。それも今から約2000年前のイスラエルという国でユダヤ人の子孫としてお生まれになったのか、なぜ神様はそんなことをしなければならないのか。神はこの天地万物をお作りになって、そして人間にこれをお預けになったんですね。これを支配するように、そして人間たちが自分の意思でこれを管理して、またここで幸せを得るようにと、そのようにしてこの世界を作りくださったわけですけれども、もうその時点である意味ではこの神と人との この世界というものは全く別のものであったはずなんですね。なぜ神はこの自分がお作りになったこの非造世界の中に自分自身がおいでにならなければならなかったのか、まあ、なぜそんな大変なことというかそんな大きな苦労をなさってですね人の世界に来なければならなかったのか、まあ、いろんなことが考えられますけれども3つの大きな目的があると思うんですね。それはまず第一に神がどう思っているか、神はこの世界、まあ、私たち人間を見てどう感じどう思っておられるのかということを私たちに知らせようとなさった。そして2番目に神はどういう方なのかということを知らせようとなさった。そして3番目にもう一度人間を神との深い交わりの中に戻そう、つまり神と人間の関係を回復しようと、罪から救ってですね回復しようとなさった。でこれらのことを人間にとって分かりやすい方法で掲示された実行された、それがクリスマスの目的だと思います。神様は私たちをお作りになって、そして人間が決して幸せでないということをもちろんご存知でありました。でもそれは人間の自業自得で自分たちが勝手に神から離れて、そして自分の利益を求めて争い合い戦い合い、それぞれが自分勝手に生きてきた結果として苦しんでいるわけですけれども、でも神はその人間の姿をただ指を加えてあるいはせせら笑いながら見ておられたわけではありません。なんと愚かな人間どもよと。神はそのような姿を見て深く心を痛んでおられたということです。神様はこの私たち一人一人の痛みや悲しみをよくよくご存知であって、そしてそれを放っておかれなかった。クリスマスというのはまさにそのことを私たちに教えてくださった出来事です。皆さん一人一人今年一年振り返ってみて、あるいは今も深い悲しみを抱いた、あるいは今もとても解決できない辛さを覚えているという方もあると思います。そして時には神様どうして私を忘れたんですか、見捨てたんですかと祈りたくなるようなこともあったと思うんですね。もしクリスマスがなければ私たちは神様がどういう思いで私たちの悲しい姿を見ておられるのか分からなかったと思います。確かに旧約聖書を見るとイスラエルの歴史を通して神様が悲しんでおられるとか、あるいは妬むほどに愛しておられるということを知ることはできますが、あくまでもそれは間接的な方法ですね。ダイレクトに神ご自身が私たちのところに来て共に泣き共に悲しまれたわけではありません。もちろん神様に私たちのところにわざわざ来て共に悲しまなければならない理由はありません。人間が悪いんですから。でも神は私たちが悲しんでいる姿を放っては置かれませんでした。なぜかというとですね、根源的な理由が一つ大きな理由があります。それは私たちのこの感情は神が作ったものだということなんです。これをね、決して忘れちゃいけないんですね。当たり前のようですけども、実は私たちは時々忘れてるんです。悲しいとか嬉しいとか苦しいとかですね、 そういう感情っていうのはどこから来たんでしょうか。不思議なことに世界中の人たちが同じように感じます。同じように感情を持っている。ある地域の人は悲しみを持ってない、ある地域の人は喜びを持ってないということはありません。人間として生まれたものは肌の色や文化や住む地域は違っても同じように感じるんですね。人間は長い歴史の中で感情についていろいろ研究をしてきました。分類をしたり関連付けたりしました。しかしなぜ人間に感情があるのかということを説明できた人はいません。この説明は一つしかないんですね。これは人間をお作りになった神が感情を持っておられる。そして人間は神に似せて作られた、神の形に作られたと創世記にありますけれども、まさにその神の感情の一部を私たちはいただいているわけです。だから私たちが悲しんでいるというのは、つまりこれ神ご自身は悲しむ神であるということなんですね。私たちが痛むというのは神ご自身は痛む神であるし、私たちが喜んでいるというのは神ご自身が喜ぶ神であるということです。さらに言えば、私たちが悲しんでいるとき、神は同じように悲しんでおられるということです。いや、私たち以上に悲しんでおられるはずなんです。神様は私の悲しみや痛みをお分かりにならないんじゃないか、放っておかれるのはどうしてだろうかと思いたくもなりますが、その感情をあなたにお与えになったのは誰かということを思い返していただきたいんです。あなたが痛むことができているのはなぜなのかということを忘れないでほしいんです。それはその痛みを作った方があるんです。そしてその痛みを、私たちの痛みを同じように感じているよということを私たちに分かる形で示してくださったのがクリスマスなんです。イエス・キリストご自身なんです。神は私たちの痛みが分かっているというならば、なぜこの世界の痛みはなくならないのか、悲しみはなくならないのかという人があるでしょう。なぜ神はこんな戦争で何十万人何百万人何千万人も死んでいくのを放っておくのか、なぜ飢餓で死ぬ人があるのに放っておくのか、あるいは自然災害が起こって人間がいっぱい死んでいくのを放っておくのかという人があるでしょう。考えてみてください。これらの原因は皆人間にあるんです。戦争を起こすのは人間です。飢餓を作り出しているのも人間です。自然災害を味わうのはそこに人間が住んでいるからです。人間は自然から恩恵をたくさんいただいている。そして時々自然が人間の許容範囲というか、人間が考えるよりも大きな力を出すときに、それに耐えられずに、あるいは死んだり怪我をしたりすることがある。たまたまそこに人間が住んでいるわけであって、決して神はあえて人間を苦しませているわけではありません。それでもですね、それでも神は人間の悲しみを放っておかれなかったんです。皆さんの痛みや悲しみを神様は放っておかれなかった。そのことを私たちに教えるためにクリスマスがあるんです。ちょっと話が少しそれますけれども、皆さんはどんな時に慰められたと感じるでしょうか。人を慰める方法に3つあると思います。一つは共に悲しむ、いわゆる共感するというですね、最近よく言われますけれども、だから例えば同じ痛みを味わっている人同士が話し合ったり、また時を共に過ごすことによって私たちは少しその悲しみを和らげることができます。 相手の悲しみや苦しみや痛みを理解しようと努力することによって、それを少し和らげることができるかもしれません。まあ、しかしもちろん相手の方が共感されたと思わなければ何の意味もないんですけどね。私がせっかく共感しようとしているのにあの人は分かってくれないみたいなですね、とんでもない間違いを犯すことがありますが、でもこの心震えると言いますかね、共に、まあ、共鳴という言葉がありますけどね、してもらえるときに私たちは慰めを感じるでしょう。またあるいはその悲しみの原因を解決してあげることができれば、それは一番大きいですね。何かをなくして悲しんでる人がいればそれを探してあげればいいわけだし、いろんな悲しみを私たちがその原因を見出して解決することができればですよ。できないことはたくさんありますが、もしそういうことができれば、病気の人がいればその病気を治してあげることができれば、その人は元気になるですし、悲しみがなくなるでしょう。もう一つはその悲しみに意味を見出すときに実は慰められるんですね。なぜ悲しんでいるかということが分かると、私たちはもちろん悲しみはあるけれどもその質が変わるんじゃないかと思うんです。なぜ私たちはこのような方法によって慰められるのか、それは感情をお作りになった神が、またその感情を慰める癒す方法も作っておられるからなんです。そしてイエス・キリストはまさに神がお作りになった感情を、神がお作りになった方法で慰めるためにこの地上においでくださったと言えます。共感してくださったイエス様、この一年神の国についてお話をしましたけれども、その中でしばしば出てきた言葉、深く憐れむという言葉ですね。ギリシャ語ではこれは内臓が震えるという言葉です。もともとこれヘブライ語の起源のある言葉ですけれども、ヘブライ語でもその同じ言葉なんですね。内臓が震えると、マタイの14章14節にイエスは船から上がり大勢の群衆を見て深く憐れみ、その中の病人を癒されたとあります。大勢の群衆が羊飼いのいない羊のように不安におののいているその姿を見て深く憐れまれた。皆さん大勢の群衆を見て深く憐れみますか？憐れまんですね。嫌だなっていう感じですね。たくさん人がいるところに行くとね。イエス・キリストはもうそこにたくさん人が集まっているだけで心震えたっていうんですよ。そこにいる人たちのまさにこの痛みや辛さや悲しみがもうダイレクトに伝わってきて、そしてその中にいた病んでいる人たちを癒されたとあります。またまた20章を見るとイエスが深く憐れんでその目に触れられると盲人たちはすぐ見えるようになりイエスに従ったとあります。目の見えない人たちがイエス様の前に連れてこられた時にイエス様は深く憐れんだ、その目の見えない人の痛みを苦しみを共感されたということですね。あるいはマタイまたマルコを見るとですね、空腹の人たちを見て深く憐れんだと書いてあります。群衆がかわいそうだ、もう3日も私と一緒にいるのに食べ物がない、空腹のままで解散させたくはない、途中で疲れ切ってしまうかもしれない、なんと優しい、勝手についてきてるんですから、勝手にどっか行って食べるもの探してくればいいのに。イエス様の目は違うんですね。このかわいそうだと訳されている言葉は深く憐れんでという言葉と同じ言葉なんです。同じようにこの空腹の人たちを見て心震えてるんですね。空腹の人を見ても心震えないですよ、僕なんか全然震えません。なんか買ってこいよって感じですね。でもキリストはそうじゃないんです。空腹のまま解散させて帰りに疲れ切ってしまうのはかわいそう、そこまで見てるんです。ここでね帰らしたら途中でお腹空いて 疲れ切って家まで帰れんやつもおるかもしれんとか、喧嘩するやつが出てくるかもしれんとか、またマルコの福音書、あの重い皮膚病を患った人たちがイエス様のところに来た時に深く憐れんで手を差し伸べた、その人に触れたとありますね。よくお話しますけれども、その人がもうかわいそうでですね、重い皮膚病を患っている人に触れるということはその病を自分も背負うことですけど、もうあまりにもその人の姿が哀れで、その人を抱きしめられた。あのラザロが死んだ知らせを聞いて駆けつけた時にはもう墓に納められて3日も経っていた。その前でイエス様は涙を流されたとありますね。何の涙だったでしょうか。死を悼む悲しむ涙、いやその死の前に無力である人間を憐れむ涙、まさにあの姿に私たちはイエス・キリストの共感を見ます。でも神様は私たちの痛みや悲しみをご存知であり、共感しておられるということを頭で分かっても、実際に見せてくださったのはキリストご自身なんです。わずかなサンプルです、わずかです。聖書に書いてあるのは、まあ、何箇所か何十箇所か、本当に限られたあの地域の限られた人たちに対してですけれども、そこでそれは十分じゃないかと思うんですね。それだけで十分。神は私たちにどういう思いを持っておられるか、それがイエス・キリストによって明らかになりました。そしてそれだけではありませんで、イエス様はその問題を解決されました。病を癒されました。目の見えない人を見えるようにし、聞こえない人を聞こえるようにし、空腹な人たちをお腹いっぱいにし、重い皮膚病を清められました。死者をさえ蘇らされました。そうやって彼らの悲しみを解決なさった。このストーリーを読むだけでも、私は神が私の悲しみをどう思っておられるかということを十分に知ることができますが、でも神はそれで終わらなかったんですね。それだけではありません。神様は最も辛い悲しみをも経験なさいました。でもそれはキリストご自身ではなく、キリストを使わす父としての悲しみでした。人間にとって最も辛いことは何か。それはおそらく自分の子供が死ぬことでしょう。それがたった一人であれば、それよりも大きな悲しみはないはずです。神は人間が味わうであろう、まさに究極の悲しみをご自分が負われました。一人子を十字架につけて、私たちのまさに見ている前で一人子を殺して、それを眺めている父の思いを味わわれました。クリスマスのストーリーはとても楽しい、また不思議なお話がたくさんありますけれども、でも一つだけ心にトゲのように引っかかる部分がありますね。それはあのマタイ福音書に書いてあるイエス様がお生まれになってエジプトに逃げた後で、ヘロデ大王があのベツレヘムの周囲の子供たち、2歳以下の子供たちを皆殺しにしたというあの部分ですね。なぜ神様は自分の子供は助けて他の子供は見殺しにしたのか、そう訴えたくもなるところだと思うんです。もちろん殺したのはヘロデです。神が殺したわけではありません。まさに人間の罪深さが現れた、人間の醜さの究極の話ですね。でも神はなぜあのベツレヘムの母たち父たちをあの時憐れまれなかったんだろうかと思います。皆さん思われませんか。でも一人子が十字架にかかって、一人子を十字架にかけて それを黙って見捨てて見ておられるこの父なる神は、あのベツレヘムの父たち母たちの深い悲しみを私も味わっているよと言っておられるような気がします。あなたたちを悲しませてるんじゃない、私も同じように悲しんで同じ痛みを味わっているよとおっしゃっているんじゃないでしょうか。私たちの罪を償う生贄として御子をお使わしになりましたとあるんですね。罪を償う生贄として使わせてるんですよ。殺すために送ってるんです。私たちを支配するために送ったんじゃないんです。自分の罪じゃないんです。私たちの罪をあがなう生贄として送られている。もちろん神の愛は豊かで計り知れないほど大きなものですけれども、それを私たち人間に分かる形で掲示された、それがクリスマスであり、また私たちの痛みや悲しみを私も味わっているよとそのことを通して教えてくださったのがクリスマスなのであります。そしてもう一つ、この神様が私たちを慰めてくださった方法は、それは悲しみに意味を与えられたということです。実はイエス・キリストが十字架にかかって死によみがえられるまで、人間の痛みや悲しみに意味はありませんでした。むしろそれは罰であり、あるいは罰であり、あるいは報いでありました。でもキリストは十字架にかかって、まさに究極の痛み苦しみを味わうことによって、私たちに痛みや苦しみにも意味があるということを教えてくださった。いや、私たちの痛みや悲しみに意味を与えてくださったと言ってもよいと思います。ペトロはそれを試練と呼びました。もちろん他にも出てきますけれども、無意味な悲しみではなくて試練である、つまり訓練であるということですね。私たちが味わっている悲しみは、無駄なものは何一つない、無意味なものはない、すべてそこに意味があって価値があるんだ。私についていきたいものは自分の十字架を背負って私についてこいとキリストはおっしゃいました。それはどういうことでしょうか。私はあなたのために人となり、そして命を懸けてあなたを救ったよ、あなたのための苦しみを背負ったよ、あなたもそれぞれに神から与えられる苦しみを背負って私についてきなさい。手ぶらでイエス様の中についていけませんよ、ね、私のために死んでくださった方を死として仰ぐのであれば、いや私だけ何もしないで口笛を吹きながらついていくことなどできません。でも私たちの小さな小さな痛みや悲しみでもイエス様についていくことのできる資格として、もし私たちがそう捉えることができれば、そこに意味が現れます、意味が起こります。そしてもちろんキリストご自身が試練を受けて苦しまれたのですから、キリストご自身が試練を受けている人たちを助けることができる。そしてもちろん究極の慰めは何かといえば、人類の悲しみの、あるいは痛みの根源である罪の解決ですね。私たちはこの御子においてその血によってあがなわれ、罪を許されました。罪は許されている、つまり神からの裁きはないということですね。だから私たちに与えられている痛みや苦しみは神の裁きではないんです。もはや神からの罰ではないんです。もう罪は許されている。私たちはこの ことを歴史的な事実として目撃したんです。なぜ神はそんな面倒くさい手段で一人を送って十字架につけるなんて面倒くさい手段で人間の罪を贖わなければならないのかという人がいるでしょう。もしキリストが十字架についていなければ本当に神が罪を償ってくださった、贖ってくださったということを確認する方法がないんです。あの歴史的な出来事は私たちにそのことを確かに揺るぎのない事実として示してくれたんです。そしてキリストが死んでくださったことによって、そしてよみがえってくださったことによって人間の究極の悲しみである死は無力なものになりました。死は終わりではありません。新しい命への始まりであり、永遠の希望の始まりである。そのようにしてイエス・キリストは私たちに本当の慰めを与えてくださった。そのために人となってくださったのであります。使徒の働きの3章の20節にこうして主のもとから慰めの時が訪れとあります。主のもとから慰めの時が訪れた。神様の方から私たちを慰め、この慰めがまさに天から降ってきた。これがクリスマスです。この慰めに預かれない人は一人もいません。皆さん等しくどのような痛みであっても神はあなたと同じように、いやあなた以上に今も痛んでおられますよ。そして必要ならば必ず解決してくださる。でもそれ以上にその悲しみに意味を与えてくださって、私たちがキリストと共に歩むことができるように備えていてくださる。こうして主のもとから慰めの時が訪れ、主はあなた方のために前もって決めておられたメシアであるイエスを使わせてくださるのです。もちろんこれは使わせてくださったんですけどね、もう過去形ですけれども、メシアは私たちのメシアです。私たち一人一人のメシア、救い主です。私たち一人一人の慰め主であります。今も変わることなくあなたを慰めておられ、あなたのところを訪れてくださるんです。私たちが訪ねていく必要はないんですね。訪れてくださったんです。私たちのところに来てくださいました。感謝いたします。お祈りいたしましょう。恵み深い私たちの天の父なる神様、2013年アドベント第1週の礼拝を皆さんとこうして感謝の思いで、またあなたを恐れ、またあなたが私たちにしてくださった偉大なる御業を振り返りながら、共に深くあなたの前に頭を垂れ礼拝する時が与えられて感謝をいたします。あなたは私たちの悲しみをお作りになった方です。そしてその悲しみを深く憐れんでくださる方であることを感謝いたします。どんな小さな痛みも悲しみもあなたの前には隠れておりません。そして私たちは必要以上にあなたに愛され、必要以上にあなたに憐れまれている。そのことを今聖霊の力によって私たち一人一人が本当に深く知ることができて、与えられている慰めに感謝することができるように、また慰めを持って新たな思いでキリストに従っていくことができるように、まだこの世界には本当に多くの人がこの本当の慰めを知らずに傷んでおります。どうぞ主よ、あなたが私たちを用いてくださってこの慰めを 届けるものとしてくださるように、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アメン。では最後に互いに喜べを皆さんで賛美したいと思います。どうぞご起立ください。仰ぎ恋い願わくは我らの主御子イエス・キリストの奇跡恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一同の上に豊かに限りなくありますように。アーメン。それではアドベント第1週の礼拝をこれで終わります。ようこそおいでくださいました。